半七捕物帳、小女郎狐、岡本喜道。一。何かのことから大岡政談の話が出たときに、半七老人は言った。江戸時代には決まった刑法がなかったように考えている人もあるようですが、それは間違いですよ。いくらその時代だからといって、芝居や講釈でする大岡裁きのように、何でも裁判官の手心一つで決められてしまっちゃたまりません。もちろん多少は、係の奉行の手心もありますけれども、奉行所には一定の目安書きというものがあって、すべてそれによって裁判を下したもので、奉行の一両権で殺すべきものを生かすなんて自分勝手のことはなかなかできないような仕組みになっていたんです。それは昔も今も同じことです。しかし、その目安書きというのが今日の刑法などに比べるとよほど大掴みにできていますから、何か毛色の変わった不思議な事件が失態すると、目安書きだけでは見当がつかなくなって、どんな裁きを下していいのか、係の役人どもはみんな頭を痛めてしまうんです。そこらが名奉行とボンクラの分かれるところで、大岡越前の神や根岸肥前の神は、そういう難問題をうまく切りさばいたのでしょう。江戸の町奉行所さえその通りですから、まして諸国の大官所、それは諸国にある徳川の領地、俗に天領というところを支配しているので、その土地の出来事は皆この大官所で裁判することになっていたんです。そこでは、とても難しい裁きなどはできないし、また、うっかりした裁き方をして、五日に検責を受けるようなことがあっても困るので、少し手に余るような事件には、自分の意見書を添えて、何々の仕置き申し付けるべきかな、お伺いと言って、江戸の方までわざわざ問い合わせてくる。それに対して、江戸の奉行所から返事をやるのを、お指図書きと言います。つまり、先方の意見に対して、その通りとか、再吟味とか、あるいは、奉行所の意見を書き加えてやるとかするので、それによって、初めて大官所の裁判が落着するんです。死罪のような、重い仕置きはもちろんのこと。たかが追放か棒叩きぐらいの軽い仕置きでも、その事件の性質によっては、江戸までいちいち伺いを立てたもので、くどくも言う通り、いくらその時代だからといって、人間一人に裁判を下すということは、決して容易に決められるものではなかったのです。いや、とんだ前置きが長くなりましたが、その大官所からわざわざ伺いを立ててくるほどのものは、いずれも何か毛色の少し変わった事件ですから、江戸の奉行所でも五日の参考のために、お仕置き礼書きという帳面に書き留めておくことになっていました。もちろん、これは係の他に他権を許されないことになっているんですが、私をひいきにしてくれる吟味与力から貸してもらって、ちょっと珍しいと思うのだけを少し書き抜いておきました。そうそう、その中に小女郎狐という変わった事件がありましたからお話申しましょう。この事件は、お仕置き礼書きの日付によると、 寛永元年9月とありますから、今からざっと170何年前、かの忠臣蔵の浄瑠璃が初めて世に出た年のことですから、ずいぶん遠い昔のことですよ。お仕置き礼書には、いずれも国名と村名とを記してあるだけで、今日のように軍名を記してないので、ちょっと調べるのに面倒であるばかりでなく、その当時とは村の名の変わっているのもあるので、その方角を見定めるのはいよいよ困難であるが、ともかくもお仕置き礼書には、下総の国、新石下村とある。寛永元年9月13日、夜の亥の刻、午後10時から夜明けまでの間に、5人の若い男が即死、2人が半死半生という事件が出退したので、村中は大騒ぎになった。場所は、庄屋茂右衛門が持ちの獅子番小屋で、そこには下男の七助というのが住んでいた。獅子番小屋といえば、どこでも小さい狭いものであるが、これはともかくも人の住めるだけにはできていたらしく、番人の七助は夜も昼もそこを自分の家にして、昼は野良稼ぎの手伝いに日を暮らし、夜はそこでイノシシの番をしていた。七助はまだ19の若い者であるので、村の若い者たちはそこをいい遊び場にして、毎晩のように寄り集まってバカ話に夜を更かすばかりか、悪い手慰みなどもするという噂であったが、主人の茂右衛門は別に咎めもしないで捨てておいた。事件の起こった晩に集まったのは、左平、次郎兵衛、矢五郎、六右衛門、陣太郎、権十の6人で、今夜は後の月見というので、どこからか酒や魚を持ち込んできて、酔いから飲んで騒いでいた。獅子番なんぞはどうでもいい。獅子のやつめ、この騒ぎにおったまげてめったに出てくるもんじゃねえ。こんなことを言って、番人の七助をはじめ、6人の者も散々に喋って騒いでいい心持ちに酔い倒れてしまった。はたなかの一軒家ではあるが、彼らの笑い騒ぐ声が亥の刻ごろまで遠く聞こえたのを村の者は知っていた。しかし、その夜が明けても獅子番小屋の戸は開かなかった。いつも早起きの七助が今朝は起きてこないのを怪しんで、庄屋のうちの者が見回りに来ると、表の戸は閉め切ってあって、戸の隙間から目にしみるような煙が流れ出していた。いよいよおかしく思って戸を開けると、狭い小屋の中から薄黒い煙が一度にどっと吹き出してきて、一時は目口も開けられないほどであった。もともと狭い小屋の中に大の男が7人も重なり合って倒れているのであるから、ほとんど足の踏みどころもない。それをいちいち呼び起こすと、かすかに返事をしたのは陣太郎と権十の2人だけで、番人の七助と左平、次郎兵衛、矢五郎、六右衛門の5人は、もう息が絶えていた。他の2人も半死半生であった。小屋主の茂右衛門はもちろん、村中の者が駆けつけていろいろ介抱したが、 どうにかこうにか正気づいたのは、やはり、仁太郎と権十の二人だけで、他の五人はどうしても生きなかった。生き返った二人の話によると、彼らは正体もなく酔い倒れてしまったので、何事も知らない。夢うつつのように、なんだかむやみに息苦しくなったと思いながらも、身動きすることもできなかったというのである。はじめは何か食い物の毒あたりではないかという説もあったが、だんだん調べてみると、炉の中には松葉を焚いたらしい灰がうず高く積もって、焼け残った青い松葉もそこらに散っている。彼らは予算をしのぐために焚き火をして、その煙に窒息したのではないかとも思われたが、二人は松葉などを燃やした覚えはないと言い張っていた。夜が更けて雨戸を閉めたのは知っているが、炉の中に木の葉などをくべたことはない。第一、この小屋の中には青い松葉などを積み込んであるのを見たことがないと言った。しかし、ここの炉に松葉をくべた証拠はありありと残っている。しかも、おびただしい松葉を積みくべたのは、そのうず高い灰を見ても知られた。さらに調べてみると、松葉ばかりでなく、青唐辛子をいぶした形跡もある。七人の男が正体もなく寝入っている隙を伺って何者かがこの小屋に忍び込んで青松葉や青唐辛子の類を炉に積みくべて彼らをいぶし攻めに攻め殺したのであろう。狐付きの病人から狐を追い出そうとして病人をむごたらしい松葉いぶしにしてとうとうそれを攻め殺してしまったというような話は、江戸にも田舎にも時々に伝えられるが、これは単に酔い倒れている男七人を松葉いぶしにしたのである。あまりの恐ろしさに人々も顔を見合わせた。場所が獅子番の小屋であるから、それが盗みの目的でないことは、わかりきっていた。さりとて、七人が七人揃って人の恨みを受けそうもない。もちろん、その中には、何の罪もなく、そば杖の災難を受けた者もあるかもしれないと、庄屋の四右衛門が先に立って、いろいろに詮議をしたが、差し当たり、これという心当たりも見出されなかった。そのうちに誰が言い出すともなく、それは狐の仕業であるという噂が伝えられた。昔からこの土地には小女郎狐というのが住んでいて、いろいろの不思議を見せると言い伝えられている。ある時には美しい女に化けて往来の人をたぶらかすこともある。美少年にも化ける。大入道にも化ける。ある時には立派な大名行列を見せる。源平屋島の合戦を見せる。こういう神通力を持っている狐であるから、土地の者も小女郎さんと恐れ敬って、決して彼女に対して危害を加えようとする者もなかった。ところが、今から五六日ほど前に、この畑で獅子を取るために掘ってある落とし穴の中に小さい狐が一匹落ちて迷っているのを発見して、万人の七助と、あたかもそこに来合わせた左兵、次郎兵、八五郎、六右衛門との五人が、すぐにその狐の子を生け取って、いたずら半分に、松葉いぶしにして 攻め殺したことがある。おそらく、かの小次郎狐の眷属であって、その復讐のために、彼らもまた松葉いぶしのむごたらしい死を遂げたのである。その証拠には、直接に手を下した五人は命を取られて、無関係の二人は幸いに助かった。それらの事情から考えると、どうしてもこれは人間の仕業でなく、確かに狐のたたりに相違ないという説がだんだん有力になってきた。役人の剣士も一応済んで、五人の死骸は村の高岩寺に葬られた。ここらの葬式は夜であったが、その容易に無数の狐火が寺の後ろの丘の上に乱れて飛んでいるのを見たものがあった。二。どうも朝夕はめっきり冷たくなりました。八周周りの目明かしの中でも、古だぬきの名を取っている日立屋の長次郎が、大官屋敷の門をくぐって、大官の手つきの宮坂一五郎に会った。長次郎は、その頃、もう六十に近い男で、絵に描いた構想のように、白い眉を長く伸ばしていた。いやあ、日立屋か。だんだんと日が詰まってくるな、と、日五郎は玄関に近い小座敷で彼と向かい合った。何かとお忙しいでございましょうね、と、長次郎は会釈して、筒下げのタバコ入れを取り出した。早速でございますが、何か、新石下の方にご見死があったそうで。私は親類に不幸がございまして、昨日まで土地を留守にしておりましたもんですから、一向に様子がわかりませんのでございますが。見死は八州の方で取り扱ったので、私もよくは知らないが、その顛末だけは詳しく知っている。新石下の百姓どもが五人死んで、二人は生き返った。松葉いぶしの一件を日五郎から詳しく説明されて、長次郎は顔をしかめた。彼はタバコを一服吸ってしまって、静かに言い出した。なんだか妙なお話ですね。小次郎狐ということは、私も前から聞いてはおりますが、その狐が仇討ちに五人の男を殺すなんて、今の世の中にはちっと受け取れませんね。それこそ眉毛に唾ですよ。あなたのお考えはいかがです?私にも別に考えはないと、一五郎は、困ったような顔をしていた。他に戦技のしようもないらしいので、まずそれに決めてしまったのだが、煙にむせて死んだには相違ない。狐のたたりはどうだか知らないが、松葉いぶしは本当だ。生き残った二人はそんな覚えがないと言うけれども、自分たちが火を焚いたのを忘れているのだろう。何しろ正体もないほどに酔っていたというから、しようがあるまい。下手人はあるじゃありませんか、と、長次郎は笑った。小次郎狐という立派な下手人があるんでしょう。一五郎は苦笑いをしていた。ねえ、宮坂さん、と、長次郎は一膝進めた。及ばずながら、私がその小次郎狐を探索しようじゃございませんか。狐はきっと、どっかにいますよ。こっちが古だぬきで、相手が狐。一つ穴だからな。 しゃれちゃいけません。真剣ですよ。ともかくも、古だぬきの狐狩りというところで、日立屋の働きをお目にかけようじゃありませんか。いずれまた伺いますが、お代官様にもよろしくお願い申します。一五郎に別れて出て、長次郎はその足で高岩寺へ行くと、そこらに群がって飛ぶ赤トンボの羽が、うららかな秋の日に光って、門の中には、夕べの風に吹き寄せられた、いろいろの落ち葉が、玄関に通う石畳を一面にうずめていた。栗を覗くと、寺男の銀蔵親父が、薄暗い土間で枯れ枝を束ねていた。おい、忙しいかね、と、長次郎は声をかけた。炊き物はたくさん仕込んでおくがいい。もうじき、筑波が吹き下ろしてくるからね。いや、おはようございますと、銀蔵は手ぬぐいの鉢巻きを取って会釈した。まったく朝晩は急に冬らしくなりましたよ。何しよう、十三夜を過ぎちゃやりきれねえ。今朝なんぞはもう薄霜が降りたらしいからね。十三夜といや、あの晩にゃ飛んだことがあったそうだね。私もたった今、お代官所の宮坂さんから詳しいことを聞いてきたんだが、働き盛りの若いのが五人も一度にいぶされちゃたまらねえ。借り入れを目の前に控えてどこでも困るだろう。五人の墓はみんなこの寺内にあるんだね。そうですよ。先祖代々の墓はみんなこの寺内にあるんだからね。ところが、どうも困ったことができてね。なんだ、何が困るんだと、長次郎はそこに束ねてある枯れ枝の上に腰を下ろした。小女郎がやっぱりいたずらをするらしい。毎晩のようにやってきて、五人の墓の前に立っている新しい塔婆を片っ端から引っこ抜いてしまうんですよ。花筒の敷身の葉はかきむしってしまう。どうにもこうにも手に負えねえ。初七日を過ぎてまだ間もねえことだし、親類の人たちだって、誰が参詣に来ねえとも限らねえから、あまりこう散らかしておいてもよくねえと思って、毎朝私がきれいに直しておくと、毎晩根よくかっちらしていく。こっちも根負けがしてしまって、昨日も左平殿の兄貴が来た時に、その訳をよく話して、もうそのままに売っちゃっておくつもりですよ。今朝はまだ行ってみねえが、きっとやっているに相違ねえ。小女郎もあんまり執念深え。五人の命まで奪ったら、もういい加減に堪忍してやればいいのに。生き量や死量とは違って、あの小女郎ばかりは、お嬢様の栄光でも供養でも落ち着かねえ。本当に困ったもんですよ。村の者はみんな小女郎の仕業と決めているんだね。まあそうですよ。銀蔵は手ぬぐいで鼻をこすりながらうなずいた。何しろ小狐を攻め殺したのが悪かったんですよ。死んだ者の親戚の人たちも、まあ仕方がねえと諦めていたんだが、その中でたった一人、今も言った左平殿の兄貴の善吉。あの男だけは、まだそれを疑って、どうも狐の仕業じゃあるねえと言い張っているんだが、他には何にも証拠も手がかりもねえことだから、どうにもしようがねえ。どう考えても狐の仕業と決めてしまうより他はありますねえよ。そうさ、 それにしても執念深く墓を荒らすのはよくねえな。何しろ、その神仏の墓というのを拝ましてくれねえか。銀蔵に案内させて、長次郎は墓場の方へ行ってみると、かなりに広い墓場の入り口に、まず六右衛門の墓場を見出した。墓の前には、新しい外場が立っていた。しきみの花筒が少し傾いているのは、夕べの風のためであるらしく、何者にか書き散らされた形跡も見えなかった。銀蔵は、けげんな顔をして、根を見張った。はてめえ、今朝は何ともなっていねえぞ。彼は慌てて石塔の間を駆け回って、さらに次郎兵衛の墓の前に出ると、ここにも外場や花筒が行儀よく立っていた。それから順々に見て回ると、他の三人の墓の前にも、今朝は何の異常もなかった。こりゃ不思議だ。もう10日にもなるから。小次郎も堪忍してくれたかなと、銀蔵はほっとしたように言った。昨日の朝はみんな倒してあったんだね。刀場も花筒もみんなぶっ倒してあったのを、わしがいちいち立て直したんですよ。と、長次郎は新しい外場の一本に手をかけて、明るい日の光に透かしてみた。彼はさらに自分の足元を見回しながら言った。お前以前は随分綺麗好きだったが、だんだんに年を取ったせいかこの頃はあんまり掃除が届かねえようだね。昨日ここらを履かねえのかね。昨日は弔いで茶を沸かすやら火を起こすやら、わし一人で、なかなかここらの掃除までは手が回らなかったからね、と、銀蔵は笑っていた。長次郎は落ち葉を踏み分けて、五人の墓の外場をいちいち見て歩いた。中にはそれを引き抜いて打ち返してじっと眺めているのもあった。彼は草履のつま先でうず高い落ち葉を蹴散らしながら、墓の周りの湿った土の上をいつまでも見回した。それが済んで引っ返そうとするときに、彼は隅の方に立っている小さい墓にふと目をつけた。その前に立っている外場もあまり古いものではないらしく、花筒には野菊の新しい花がたくさん生けてあった。長次郎は銀蔵を見返って聞いた。あれはどこの墓だね。あれかね、と銀蔵は伸び上がりながら指さした。あれはおこよ坊の墓ですよ。花がたくさん備えてあるじゃねえか。おこよというのは、この間身を投げた娘だろう。違うかね。そうですよ。かわいそうなことをしましたよ。二人の足はおのずとその墓の前に立った。おこよの死んだのはいつだっけね。先月、ちょうど十五夜の晩でしたよ。十五夜か、と長次郎は少し考えていた。一体あの子はどうして死んだんだ。いい娘だったという噂だが。川の淵へすすきを取りに行って滑り込んだと言うんだがね。世間じゃいろいろのことを言いふらすものもあって何が何だかわからねえ。どんなことを言いふらすんだね。言いながら長次郎は身をかがめてまたもやその墓の周りを見回していた。 仏に傷をつけるのはいけねえことだ、と銀蔵はため息をついた。まして若え娘っ子に、あんまりかわいそうでめったなことは言われねえ。彼は固く口をつぐんで、その以上のことは何にも言わなかった。長次郎は無理に聞き出そうともしなかった。銀蔵親父の強情なことをよく知っている彼は、ここで無益の詮議をするよりも、おこよの死については他にいくらも探索の道があると思ったので、そのままに聞き流してこの寺を出た。三。おや、親分さん、いらっしゃいませ。茶店の女房は愛想よく長次郎を迎えた。茶店といっても、この村外れに荒物屋と駄菓子屋とを兼ねている小さい休み茶屋で、店の狭い土間には古びた将棋が一脚据えてあった。女房がすぐに持ち出してきたタバコ盆と駄菓子の盆とを前に置いて、長次郎はぬるい番茶を一杯飲んだ。店の前には大きいえのきが目印のように突っ立って、おあつらえ向きの日よけになっていた。時候の挨拶や、この出来飽きの噂などが済んで、長次郎はやがてこんなことを言い出した。ねえ、おかみさん。御用で俺は時々こっちへも回ってくるが、もともとこの村の落ち穂を拾っているスズメでねえから、土地の様子はあんまりよく知らねえ。なんでも先月の十五夜の晩に、おこよといういい子が川へはまって死んだというじゃねえか。本当にあの子はかわいそうなことをしましたよ、と女房はにわかに目をしばたいた。村では評判の器量よしでおとなしい親孝行者でしたが、十五夜の晩にすすきを取りに出たばっかりに、あんなことになってしまって。十五夜は朝から分かりきっているのに、日が暮れてからすすきを取りに出るということもねえじゃねえか、と、長次郎はあざ笑うように言った。あの子はいくつだったね。十九の厄年です。十九といえば、もう子供じゃねえ。お月様の顔を拝んでから、すすきを取りに行くほど、うっかりしてもいねえはずだ。親孝行でも、おとなしくても、十九といえば、娘盛りだ。おまけに、評判の器量よしと言うんだから、旗が売っちゃっておかねえだろう。あの子が死んだのは、何でも、他に訳があるんだと、世間じゃ、さながら噂しているが、おかみさんは知らねえのかね。親分さんもそんなことを聞き込みでしたか、と、女房は相手の顔をじっと見つめた。世間の口に戸は立てられねえ。粗相で死んだのか、身を投げたのか、自然に人が知っているのさ。高安寺でもそんなことを言っていたっけ。高安寺で、和尚様ですか、銀蔵さんですか。まあ、誰でもいいと、長次郎はやはり笑っていた。ねえ、おかみさんも知っているんだろう。相手が御用聞きである上に、高安寺から、大抵のことを聞き出してきたらしいので、女房もうっかり釣り込まれて、わけもなしに長次郎の問いに落ちた。その話によると、おこよの死は 不思議なことがその原因をなしているのであった。おこよは四十を超えた盲目の母と二人で貧しく暮らしている娘であった。水飲み百姓の父はとうに世を去って、今年十四になる妹娘のおたけは、四里ばかり離れたところに奉公に出ている。おこよは高校者で、昼間は庄屋の茂右衛門のうちへ台所働きに行って、夜は自分のうちに帰って、近所の人の新仕事などをして、どうにかこうにか、片輪者の母を養っていたが、彼が器量がいいのは、ここらでも評判であった。したがって、村の若い者どもから、たびたび殴られたり、袖を引かれたりしたこともあったが、おとなしい彼女は振り向いても見なかった。そのうちに、彼の身の上に、思いもよらない幸運が向いてきた。彼の孝行と器量よしとが隣村にも聞こえたので、相当の家柄の百姓のうちから嫁にもらいたいという相談を運んできて、母も一緒に引き取って不自由させまいというのであった。その仲人は、かの高岸寺の住職で、話はもう半分以上まで進行したときに、今度は思いもよらない不運が彼の上に落ちかかってきた。それは実にとんでもない話で、彼はかの小女郎狐と親しくしているという噂であった。おこよは用の都合で暮れてから庄屋の家を出ることもあった。その帰り道で彼女はここらに珍しい寺御所風の美少年に出会って、暗い鎮守の森の奥や人目のない麦畑の中へ一緒に連れ立って行ったことがある。その美少年は小女郎狐か、もしくはその眷属の化身で、彼は竹類と交わっているのであるという奇怪の噂はだんだんに広まってきた。それが隣村にも聞こえたので、縁談は中途で雪悩みになった。さりとは途方もないことであると、高岸寺の住職は驚いて怒って、その噂の主をしきりに詮議したが、確かにそれと取り留めたこともないうちに、せっかくの縁談は、とうとう壊れてしまった。それから三日目の十五夜の晩に、おこよの死体は、村境の川下に見出された。若い美しい娘の死については、何かの秘密がまつわっているであろうとは、長次郎も最初から大抵想像していたが、彼の運命も、また小女郎狐に呪われていようとは、さすがに思いもよらなかった。なるほど、とんでもねえ話だと、長次郎もため息をついた。しかし、隣村のうちというのも、あんまり早まっているじゃねえか。他のことと違って、嘘か本当かよく詮議してみたらよかろうに、それですぐに破談にしてしまうというのはかわいそうだ。それがために器量よしの高校娘を殺してしまったんだね。本当にむごたらしいことをしましたよ、と女房も鼻を詰まらせた。つまり、あの子の不運なんですよ。狐のことは嘘か本当かわかりません。何を言うにも相手が小女郎さんですから、どんなことをしないとも限りませんけれど。 いずれにしても、おこよの死は痛ましいものであったと、女房は彼の不幸にひどく同情していた。そして、さらにこんなことを付け加えて話した。おこよを嫁にもらおうとしたのは、隣村の平左衛門という百姓のうちで、彼の夫となるべき平太郎というせがれは、小女郎狐の噂を絶対に否認して、ぜひともおこよを自分の妻にしたいと言い張ったが、父の平左衛門は首をかしげた。昔かたぎの親類どもからも故障が出た。たとえそれが嘘であろうとも本当であろうとも、仮にもそんな忌まわしい噂を立てられた女を迂闊に引き入れるということは世間の手前もある。ひいては家名にも傷がつく。嫁はあの女に限ったことではない。そういう多数の議論に押し伏せられて、平太郎は読んどころなしに諦めてしまったが、内心はなかなか諦めきれないでいるところへ、おこよの水死の噂が伝わったので、それはすすきを取りに行ったための過ちではない。その死因は確かに縁組の破談にあると彼は、一途に認定した。その以来、彼は、なんだか物狂しいようなありさまとなって、時々には取り留めもないことを口走るので、家内の者も心配している。現に、二三日前にも、鎌を持ち出して、これから小女郎狐を退治に行くと、狂い回るのを、大勢が、ようように抱き留めたというのであった。そうかえ、と、長次郎はまたため息をついた。そりゃ困ったものだ。重ね重ねの災難だね。やっぱり小女郎さんがたたっているのかもしれませんと、女房は恐ろしそうに囁いた。そればかりじゃありません。親分もご承知でしょうが、お正屋さんの獅子番小屋で五人も一緒に死ぬという、あれもただごとじゃありますまい。言うときに店の前に餌を拾っているスズメが驚いたようにパッと立ったので、長次郎はふとそっちに目をやると、大きいえのきの影から一人の男が忍ぶように出て行った。長次郎はその後ろ影を顎で刺しながら小声で女房に聞いた。あの男は誰だい？村の者だろう。善吉さんのようです、と女房は伸び上がりながら言った。この間、獅子番小屋で死んだ左平さんの兄さんですよ。そうか。長次郎はうなずきながらそっと店の先に出て、再び彼の後ろ姿を見送ると、善吉は何か思案にふけっているらしく、うつむきがちにぼんやりと歩いていった。後ろ姿から想像すると、彼はまだ24、25の若い者であるらしかった。寺男の銀蔵親父の話によると、彼は弟の大志を狐の仕業と信じていないという。その話を長次郎は今更のように思い出した。おかみさん、どうもいつまでもおしゃべりしてしまった。だが、まあ、気をつけねえ。お前のような年間盛りはいつ小女郎に見込まれるかもしれねえ。おお、嫌でございますよ。毎度ありがとうございました。 茶台を置いて、長次郎はそこを出た。この村には他にしているうちもないので、彼はもう一度代官の屋敷へ引っ返して、宮坂のところで昼飯を食わせてもらって、それから遠くもない隣村へ出かけて行った。平左衛門のうちの近所へ行って、よそながら平太郎の噂を聞くと、彼がこの頃少し物狂しくなったのは事実で、この月始めから2、3度も家を飛び出したことがある。世間の聞こえをはばかって親たちはそれを秘密にしているが、自分の妻にと思い込んだ女が突然に悲惨の死を遂げると同時に、彼も取り乱して本性を失ったのは近所でもみんな知っているとのことであった。平太郎は今年20歳で普段がおとなしい男であるだけに、一時にカッと取り詰めたのであろうというものもあったが、大抵においてはやはりかの小女郎の仕業という説が勝ちを占めていた。小女郎さんが見込んでいる女を横取りして自分の女房にしようとしたので、そのたたりで女は取り殺された。平太郎にも狐が乗り移って、あんな乱心の低たらくになったのであると、顔をしかめて囁く者が多かった。乱心して時々に家を飛び出す男。すでに乱心している以上は、何事としでかすかわからない。長次郎は、さらに平左衛門のうちの柵男をそっと呼び出して、主人のせがれは、この13夜の夜更けに寝床を抜け出して、村境の川べりにさまよっていたのを、ようように見つけ出して連れ戻ったという事実を、新しく聞き出した。そのうちは、なるほどここらでも相当の休暇であるらしく、古い門のうちには広い空き地があって、大きい柿の実の一面に色づいているのも、なんとなく冬に見えた。柵男と話しながら、長次郎は時々門のうちを覗いていると、一人の若い男が、どこからか不意に現れた。彼は踊り上がって長次郎の目の前に突っ立った。さあ、一緒に来い。小女郎めを退治に行くから。それが平太郎であることを長次郎はすぐに悟った。彼は続いて叫んだ。小女郎ばかりでね。左兵も六右衛門もみんな殺してやる。あいつらは狐の回し者だ。跡形もねえことを触れて歩きやがって、俺の女房を狐の餌食にしてしまやがった。長次郎は笑いながら彼の青ざめた顔をじっと眺めていた。四。その晩、新石下の村でまた一つの事件が起こった。かの善吉の妹のお徳が兄の寝酒を買いに出た帰り道に、田んぼ道で何者にか傷つけられた。善吉と左兵衛とお徳とは三人の兄弟で、彼はまだ15の小娘であった。近頃、仲の兄を失って心寂しい彼女は、宵闇の田んぼ道を急ぎ足にたどってくると、暗い中から何者かが獣のように飛び出してきて、出し抜けに彼女の顔をかきむしったので、お徳はキャッと悲鳴を上げて、手に持っていたとっくりを捨てて逃げ出した。ようように、うちへ転げ込んで、 母や兄に見てもらうと、彼は頬や首筋をめちゃくちゃに引っかかれて、その爪痕には生血が滲み出していた。狐の仕業だ。左兵を殺したばかりでは気が済まねえで、今度は妹にたたったのに相違ねえ。こんな噂がまたすぐに村中に広がった。これも寝酒を買いに出た高岩寺の銀蔵は途中でその噂を聞いて急に薄気味悪くなってどうしようかと道端に突っ立って思案していると、不意にその肩を叩くものがあった。ぎょっとして透かしてみると、頬かむりをした長次郎が暗い影に忍んでいた。おお、親分、お聞きでしたか。小次郎がまた何か悪さをしたそうで。そんな話だ、と長次郎はうなずいた。時に、お前に無心がある。今夜はお前のところへ一晩泊めてくれねえか。耳に口を寄せて囁くと、銀蔵も幾たりかうなずいた。わかりました、わかりました。さあ、すぐにおいでなせ。お前、どっかへ行くんじゃねえか。寝酒を一合買いに行こうと思ったんだが、まあ、よしだ。酒は俺が買う。遠慮なく言ってきねえ。だが、まあ、よそうよ。じいさんも狐が怖いか、と、長次郎は笑った。あんまり心持ちがよくねえ。おまけに今夜は闇だから。銀蔵は、長次郎と一緒に引っ返した。栗にとなった彼の狭い部屋に案内されて、長次郎は炉の前でしばらく世間話などをしていたが、やがて四つ。午後十時に近い頃に、彼は再び手拭いに顔を包んで、暗い墓場の奥へ忍んで、宵闇空には、細かなぬか星が一面に輝いて、そこらの草には、夜露が深く降りていた。大きい石塔の影に這いかがんで、長次郎は静かに夜の更けるのを待っていると、そよりとも風の吹かない夜ではあったが、秋も、もう半ばに近いこの頃のよさむが身に染みて、泣き弱ったコオロギの声が悲しく聞こえた。半時余りの息を殺していると、後ろの小さい丘を越えて、湿った落ち葉を踏んでくるような足音が、かさこそとかすかに響いた。長次郎は、耳を地につけて聞き澄ましていると、その小さい足音は、だんだんにこちらへ近づいて、墓場の垣根をくぐってくるらしかった。垣根は、ほんの型ばかりに、荒く言ってあるので、誰でも自由にくぐり込むことを長次郎は知っていた。星の光に透かしてみると、黒い小さい影は犬のように垣根をくぐって一つの石塔の前に近寄ったかと思うと、その石塔の暗い影からもまた一つの黒い大きい影が突然現れた。大きい影は飛びかかって小さい影をねじ伏せようとするらしかった。小さい影は振り離そうと争っているらしく、二つの影は無言で暗い中にもつれ合っていた。やがて小さい影が組み伏せられたらしいのを見たときに、長次郎も自分の隠れ家から飛び出して、まずその大きい影を捕らえようとすると、 彼はそこにある外場を引き抜いて、めった殴りに打ち払った。その隙を伺って、小さい影はかいくぐって逃げようとしたが、大きい影はその掴んだ手を容易に緩めなかった。長次郎に外場を叩き落とされて、大きい影がそこに引き据えられると同時に、小さい影も一緒に倒れた。たもとから予備校の笛を探り出して、長次郎が二声三声吹き立てると、その合図に銀蔵が枯れ枝の大松明を振り照らして駆けつけた。松明の火に照らし出された二人の影の正体は、24、5の大男と14の小娘とであった。銀蔵はまず驚いて声を上げた。あれ、まあ、善吉丼に、おたけっこか。男は、左兵の兄の善吉であった。娘は、かのおこよの妹のおたけであった。自分の弟の松葉いぶしにあったのを、小女郎狐の仕業と確信することのできない善吉は、その墓を荒らす者をも、合わせて疑って、果たしてそれが狐であるかないかを確かめるために、彼は誰にも知らさずに、夕べもこの墓場に潜んでいると、夜の明けるまで何者も忍んでくる形跡はなかった。今日の昼前に彼が村外れの休み茶屋を通りかかると、茶屋の女房が客を相手に小女郎狐の噂をしていた。それがふと耳に入ったので、彼は店先のえのきの陰に隠れて立ち聞きをしていると、隣村の平太郎の噂が耳に入った。それについては少し思い当たることもあるので、彼は松葉いぶしの下手人の疑いを平太郎の上に置いた。そうして、弟の仇を取るために、その方面に向かって探索しようと決心していると、その酔いには妹の男が何者にか傷つけられた。重ね重ねの災いに彼はいよいよ苛立って、もう一度その実費を確かめるために、今夜もこの寺内に忍び込んで、長次郎より一足先に、墓場に隠れて、自分の弟の墓の陰に夜の更けるのを待っていたのであった。さすがは商売人だけに、長次郎は足音を盗むに慣れているので、善吉もそれには気がつかなかった。おたけの足音はすぐにわかったので、彼はその近寄るのを待ち受けて、とうとう彼女を取り押さえた。しかし、そのくせ者が十四の小娘であったのは、彼にとっても意外の事実であったらしく、善吉はいたずらに目を見張って、松明の下にうずくまっているおたけの姿を見つめていた。お前はここに何しに来たと、長次郎は、まず、おたけに聞いた。姉の墓参りに、そんならなぜ柿をくぐってきた。お寺の御門がもう閉まっておりましたから、と、おたけは凍えながらはっきりと答えた。子供のくせになかなか利口だな、と、長次郎は笑った。よし。わかった。それじゃあ、こっちへちょいと来い。彼は、おたけを弥五郎の墓の前に連れて行って、一本の新しい外場を抜いてみせた。銀蔵も、後からついてきて、松明をかざした。おい、おたけ、 お前の手を出してみろ。はい。何心なく差し出す彼女が右の手をぐっと引っ掴んで、長次郎は外場の上に押し付けた。さあ、悪いことはできねえぞ。この陶場に薄く残っている泥の跡を見ろ。泥のついた手でこの陶場を掴んで引き抜いたから、指の跡がちゃんとついている。どうも子供の手の跡らしいと思ったら、案の通りだ。てめえ、毎晩この墓場へ忍んできて、陶場を引っこ抜いたろう。鼻筒をかっちらしたろう。さあ、白状しろ。まだそればかりでねえ。てめえは、庄屋の獅子番小屋へ行って何をした。お竹は、黙ってうつむいていた。さあ、素直に言えと、長次郎は畳みかけて言った。てめえは、何のわけで、墓荒らしをしたんだ。いや、まだ他にも証拠がある。この五人の墓の周りに、小さい足跡がついていることも、昼間のうちにちゃんと見ておいたんだぞ。いくら強情を張っても墓荒らしはもうてめえと決まっているが、獅子番小屋の方はどうだ。これも確かにてめえだろう。さあ、神妙に申し立てろ。さもないと、めくらのお袋を大官所へ引きずって行って、水牢へ叩き込むが、いいか。おたけは、わっと泣き出した。もう、仕方がねえ。お前、覚えのあることなら、親分さんの前で、正直に言ってしまう方がよかろうぜと、銀蔵も、そばからおたけに注意した。長次郎は、ともかくも、善吉とおたけを、栗の土間へ、引っ立てていく。そうして、だんだん吟味すると、善吉が墓場に忍んでいた司祭は、前にも言う通り、簡単なものであったが、おたけがそこへ忍んできたのには、驚くべき事情が潜んでいた。庄屋の獅子番小屋に、松葉と青唐辛子とを積み込んで、番人を合わせて五人の男をいぶし殺したのは、彼女の仕業であった。小女郎狐の正体は今年十四の少女であった。もう逃れられないと覚悟したらしく、おたけは長次郎の前で何事も正直に申し立てた。彼は姉の仇を取るために男五人を野たらしくいぶし殺したのであった。姉が変死の知らせを受け取って、彼は四里ほど離れている奉公先から暇をもらって帰ってくると、めくらの母はただ忌憚に沈んでいるばかりで、詳しい事情もよくわからなかったが、姉のおこよが縁組の破談から自殺を遂げたらしいことは、年のゆかない彼女にも想像された。そればかりでなく、彼は仏壇の奥から姉の書き置きを発見した。母はめくらで何の気もつかなかったのであるが、おたけはすぐそれに目をつけて、とりあえず開封してみると、それは姉から妹に宛てたもので、おこよの死因は明白に記されてあった。おこよが隣村へ縁づくことになったのを妬んで、今まで自分たちの恋の叶わなかった若い者どもが、隣村へ行って途方もないことを言いふらした。それは、彼女が小女郎狐と親しくしているという噂で、彼はもう狐の種を宿しているとまで吹聴した。罪の深いこの流言が正直な人たちを惑わして、彼らが目論んだ通り、おこよの縁談は 無残に破れてしまった。それを言いふらした発動人は、かの七助をはじめとして、左平、次郎兵衛、六右衛門、八五郎、陣太郎、権十の七人であった。お小夜は自分の縁談の破れたのを悲しむよりも、人間の身として畜生と交わりをしたという途方もない事実を言いふらされたのを非常に恥じて恨んだ。おとなしい彼女は世間にもう顔向けができないように思って、その事実の有無を弁解するよりもいっそ死んだ方がマシであると、一途に思い詰めた。彼女はその書き置きに七人の仇の名を記して、姉の恨みを必ず晴らしてくれと妹に頼んで死んだ。姉と違って勝ち気に生まれたおたけは、その書き置きを読まされて、身も震うばかりに憤った。あられもない濡れ衣を着せて、たった一人の姉を狂い死にさせた七人の仇を、ただそのままに置くまいと固く決心したが、何を言うにも相手は皆大の男である。今年重視の小娘の腕一つで、容易にその復讐はおぼつかないので、しばらく忍んで時節を伺っているうちに、あたかも、かの左兵ら七人が、十三夜の酔いから、獅子番小屋に集まったのを知って、彼は、小屋の外に隠れて、彼らの酔い倒れるのを待っていた。しかし、自分の小腕で七人の男を刺し殺すことは、難しいと思った彼は、にわかに、松葉いぶしを思い立って、そこから、松葉や青唐辛子を集めてきて、七人の仇を狐か狸のようにいぶしてしまった。おたけはその足ですぐに大官所へ名乗って出るつもりであったが、母のことを思い出してまた躊躇した。姉も自分もこの世を去っては、盲目の母を誰が養ってくれるであろう。それを思うと、彼は命が惜しくなった。一日でも生きられるだけは生き延びるのが親孝行であると思い直して、彼は人に悟られないのを幸いに自分のうちに逃げて帰った。偶然に思いついた松葉いぶしがもっけの幸せで、世間ではそれを狐のたたりと信じているらしいので、彼女は密かに安心していたが、それでもまだなんだか不安にも思われるので、それが確かに狐の仕業であるということを裏書きするために、彼はさらに高岩寺に忍んで行って、五人の墓をたびたび荒らした。しかし、五人の遺族のうちで、左平の兄だけは、狐の仕業であるかないかを疑っているという噂があるので、彼はあくまで狐であることを信用させるために、暗い田んぼの中に待ち受けていて、善吉の妹をも傷つけた。相手の顔をかきむしったのも、狐の仕業と思わせる一つの手立てであった。乱心の平太郎がこの事件に何の関係もないことは明白であった。私が生きておりませんと、片輪の母を養う者がございません。もう一つには、仇のうちで五人は首尾よく仕留めましたが、二人は助かりました。その二人を仕留めませんでは、姉の位牌に申し訳がないと存じまして、今まで卑怯に隠れておりました。それがために、いろいろお手数をかけまして、 重々恐れ入りました。おたけは悪びれずに申したでた。この裁きには土地の役人どもも頭を悩まして、例のお伺いを江戸へ差し立てると、一月余りの後にお指図書きが回ってきた。江戸の奉行所の弾案によると、かの七人の者どもは重罪である。跡形もなき風説を言いふらして、それがためにおこよという女を殺したのは憎むべき所業である。ことに人間が畜生の交わりをしたなどというのは、人倫を乱るの罪、重々である。すでに死去した者は是非がないが、生き残った仁太郎と権重の二人には死罪を申しつくべしというのであった。おたけは幼年の身として姉の仇を討ったのは非毒のことである。一切おとがめのないはずであるが、彼女はその在籍を覆わんがために、墓場を荒らしたのと、罪もない男の顔をかきむしったのと、この二つの咎によって、所払いを申しつける。しかし、盲目の母を引き連れて流転するのは難儀のことと察しられるから、村方一同は彼に代わって母の一生を扶持すべしとあった。これで、この一件も落着した。人間の幸不幸は実にわからない。幸いに、いぶし殺されるのを免れた仁太郎と権重とは、一旦地牢の上でやがて死刑に行われた。おたけは村を立ち退いて、水戸の城下へ再び奉公に、盲目の母は、高岩寺に引き取られて、村方から、毎年何秒かの米をもらうことになった。その以来、この村では、小女郎狐の噂も絶えてしまった。